はい、皆さん、ディップワーク演歌凡人が集うラジオ、その名もドラジオへようこそ。これと私、エンドロールといえば、X ミッションのエンドロールが死ぬほど長かったな、なこたつと。
おぉ、ロッキーのエンドロール短すぎてダメだろ、おまけと。泣いてるからね、まだ。はい、
ジャッキー映画のエンドロールが大好きな旗と、うん、
あの日本のちょっと前の映画の終わりって言って終わるエンドロール好きだな、ザックリスナイだと、
エンドロールで曲名が出てくる前にアーティストを当てるのを考えるのが好きな NBK と、
X ミッションのエンドロール長いなって思っていたタンタンです。
あれ、すごい頭と落ちて同じこと言
うかぶりが、うん、
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも一目以上に映画はしないよう、映画なしでは生きられない方にして、また通称映画ポジションに集まって、またくもってみたない話を好き勝手にする映画性はトークバラエティ番組です。イエーイ。ということで、8月の24日になりました。ラインナップをご紹介します。まず教えて映画トリビア、引用大統領やっていきます。そして発見名作短編劇場ではエンドローラーズやっていきますよ。それでは参りましょう。第281回ブラジースタート。ミニオネットオーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回の、お題こちらでございます。教えて映画トリビアということでございます。では早速いただいた皆さんからのいただいたメールご紹介しましょう。ラジオネーム相手のダバKさんいただきました。ストーリーがある最初の映画を誰が作ったのかご存知ですか？あ、いいですね。1896年キャベツ畑の妖精を作ったアリス・ギーだそうです。1895年リュミエール兄弟が初めて映画を上映した時からわずか1年後のことに驚かされます。しかし彼女の名前は映画史に記録されず、映画界からも忘れ去られてしまいます。そんな彼女の足跡をたどった映画はアリスから始まったが公開されます。私の住んでるところでは間もなくです。見た感想を送りたいと思います。おお、すげえ、うん、こういうの好きです。はい、そしてラジオネームテトミロさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
日本の代表的なプログラムピクチャーのシリーズ、社長シリーズと男はつらいよ、いわゆる寅さんシリーズはそれぞれ東宝松竹というライバル会社の配給ですが、1958年に社長シリーズの続社長三代記と寅さんシリーズが2本立てとして同時上映されました。その時の寅さんのタイトルはお寅さんのホームランでした。おお、うん、ということで皆さんからトリビアいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、なるほど、知らないっていうね、この映画トリビア送っていただきましたけども、うん、映画トリビアというのがやはりちょっと若干これハードルが高かったんではないか疑惑が非常にありますけどもね、まあ、見事我々の兵をね、
はい
はい、引き出してくれるお二方からいただきました。どうですか、
の IT アンダーバー K さんがこのストーリーがある最初の映画を誰が作ったのかっていうので、なんかそもそもこう私の映画の印象としては、映画にはストーリーがあるっていうのがすごい大前提だったから、うんうん、そうか、そもそも最初の映画ってストーリーないのか、ただ動く映像を見れるっていうことが革新的だったっていうのが最初なんだなっていうのをすごく感じました。
そうね、僕そういう話も大好きなんでね、うん、
映画も気になりますね。
ね、気になる ね、
ね、これ東京だと、あ、うん、吉祥寺のアップリンクで特別上映的にやってるやつで、
うん、
だからそれ以外では見れるところがちょっとなくて、うん、私も見たくてなかなか見に行けずに困ってる映画なんですけど、うん、このアリス・ギーさんがそのストーリーものもそうなんですけど、
はい、
クローズアップ特殊効果カラー映画とかの技法も生み出した人らしい
ですね。
やば、
相当すごい人みたいなんですけど、
なんで教科書に載らないんだ、
ね、そうですよね、
いろいろあるみたいで、
みんな知ってるべきだ、
あ、時代と女性であるっていうことが多分影響してるんだとは思いますが、
でもなんか映画のことを映画史とか勉強してる範囲ではあの教科書ぐらい載ってて名前は知ってるぐらいの人らしいんですけど。
え、そうなんですか。
うん、うん、
だけど
もっとガチな研究方向だったってことですかね、わかんないけど。だけどやっぱりその表立ってああちょっと出てきた人みたいな感じで知ってるんだけど実はそんなレベルじゃなくてでかい人だよねみたいなことらしいです。これ全部あのアトロクで復習した受け入れなんであんまり喋りすぎたアトロクのことをずっと喋ってるだけになるのであれだから、はい、
まあ、でもね一番直近までね映画の学校に通ってた、うん、クリス・ナイダーさんからすればこれは当然のことというか
先にネタバレしちゃったじゃんそれ俺も一緒にへーとか言っちゃったじゃんそうなんですよ、
うん、
なんかギミエール兄弟がてっきり最初のストーリーも作り上げたもんかと認識してましたけれども、
うん、
いらっしゃったんです ね、 ね、
うん、
そうね確かにねギミエール兄弟その後のさ最初の演出をつけた人としてはねなんか そっちも有名かなって気はするんですけどあれをねストーリーはどこまでを言うのかみたいなところも結構ね、
うん、
ありそうですからねいや、うん、いいですねそうなんですよねストーリーは後天的に映画を獲得したっていうこのねストーリーとか大好きなんでちょっともう1位じゃないですか今年のこれは
見つけるんです
すぐ更新するからなその1位
1位がいい読ですからね、うん、現状アリス・ギーさんの作品はねパブリックドメインとして、
うん、
YouTube などでも、まあ、見れるみたいなんで、
うん、
はいぜひこの辺皆さんもねチェックしてみてください
多分あれですよね声とか言葉あんま関係ないから誰でも見れそうなのかな
そうね
テレ東ミロさんからいただいてるの社長シリーズと寅さんシリーズが同時上映されたっていうやつなんですけど、
うん、
この東宝と松竹のライバル会社っていうことなんですけどこの当時これぐらいの時代のその日本映画界の形みたいなのをあんまり詳しくなくて、
うん、
でもやっぱりこの2つはよく聞くじゃないですか大きい会社として、うんはい、だからその同時上映した経緯とかってどんな感じだったんですかね。
そうだよね。
なんか盛り上げようとした何か企画でもあったんですかね。58年。
うん。出んのかな。
社長シリーズ全然知らなかったんですけど、めちゃくちゃいっぱいありますね。今調べたら。
社長シリーズっていうのがそもそも初耳だったなと思
う。うん。社長万有期、社長とにかく社長の新四六とか。へそくり社長これは違うのかな。なんかすごい。盛り上げしてる。すごいいっぱいある。
うん。ただやっぱ毎年作られるプログラムピクチャーみたいなことですよねきっとねあのトラさんみたいなね、
う
ん、
そうそうそうちょっとしか見たことないんであれですけどめちゃくちゃ面白いですよ、
うん
うん、島工作みたいな話ですか
いやなんかもっとね
もっと適当な感じなのかなコメディで
行き当たりばったり の、うん、あのその場その場の感じですよね
うんうん、
うん
これでもなんか森重久彌ってさもう国民栄誉賞とかもらってなかったっけ
ああだったのかなおトリビア
トリビアじゃないですかこれおいトリビア
おいトリビア
おいトリビアね
違ったらもう
紫綬褒章とか
そうですね国民栄誉賞もあるし、
うんうん、
紫綬褒章もあるし文化功労者なんか名誉市民とか都民とかなんかもうね死ぬほどもらってます文化勲章
取れるもの大体取ってるレベルの、
うん、そうですねもうだから誰でも知ってる代表的な人ですね、
うんまあ、だからあれか、プログラムピクチャーとしては全然社長シリーズの方が全然先行してるんですね、
うんうんうん、
年代的にもねあ、うん、50年代からやってるからおお、
だからこう時代が経って結局みんなの記憶の中に寅さんの方が強く残ってるっていう方が面白い現象なのかもしれないもしかしたらね当時からしたらいやブイブイ言わせたの森重久彌の方じゃね、うん、みたいなことかもしれないですからね、
うん、無駄もう全部上乗りしてたと寅さんがです圧倒的に長くなっちゃったからみたいなことがあるのかね
あるかもしれないね
社長シリーズはなあ1970年が最後みたいなんでね
うん、
なんか寅さんそっからどんどん伸びていくもんねみたいなことね、
あ、そっか最近もやってますもんね、
うん、
確かに
うん
まあでも ね、同時上映あの別の会社がみたいなって考えると、うん、だから逆に言ったら今何大きく見たらなんか、うん、マーベルと DC のが同時上映で同時公開とかやってるみたいなことですかねぐらいのこと、ことがね
そうね
欲しいな
敵対するライバルが
起きてますよね。いやこういう昔のことね全然知らないからねこういうのも面白いですよね。
うん、
例えば同時上映じゃないけど、まあ、定番のところで言ったらねあの、
うん、
ゴールデンウィークのね語源
あはいはいはいはい、
はい、これはあの映画業界の用語ですけどもこれ獅子文禄のさ自由学校っていう、
お
この小説ですね。この小説を映画化して1950年かな大ヒットしたんですよ。だからゴールデンウィークってい
う
名前になったんですけど、
うんうんうんうん、
この自由学校が同時期に松竹と大映ど一緒に同じ原作でやったんですよ。
同じ映画の
同じ映画同じ原作で同時期に公開して要は競争になっちゃったわけですよ、
うんうんうん、
どういう権利の奪い合い
を何があったのか分かんないけどねただどっちも大ヒットしたんですこれ、
うんうんうん、
だからゴールデンウィークになったんです
よ。それはすごい
ホワイトハウスダウンとエンドオブホワイトハウスみたいな感じですね
どっちも大ヒットしたんですか
私の中では大ヒ
ット。1個はシリーズ化してないと思うんですけど
あれはだからこう企画性だもんね。こっちはもう原作一緒だもんねってことよね。
そうそう原作一緒っていうね、
うん、
はい同じ週に なぜか封切られるっていう、うん、これも同時上映じゃないけど、まあ、異例のことだよね、
うんうん、
普通起きない。
まだだから契約とかもそんな、ね、原作使わせてもらうから他のとこでやっちゃダメよとかなかったんだろうね。
だろうね。
契約がまだね、うん、固まってないんだろうね映画とかもね、
う
ん、原作
っていうことがねあったというまあおいトリビアでございますこれもね、うん、あさあそんなことでじゃあ皆さんもねトリビアやはりね今復活が待たれる待望のね人気番組トリビアの泉これ皆さん通ってる世代ですからトリビアの1つ2つ3つ4つあるじゃないですか聞かせてください。平ボタン用意して待ってますんで
トリビアと言っていいほどか分かんないですけど昨日仕入れたばっかりのトリビアがありまして、あの NBK 昨日ものすごい久しぶりに都内に展覧会に行ったんですけど、
はい、
お
あのゲルハルト・リヒター展っていう現代アートの巨匠の展覧会に行ってですね、
はい、
それで展示されてたストリップっていう作品があるんですけど、うんまあ、それはこうイメージするとこうすごい細い線をこういくつも横に重ねて、まあ、遠くから見るとストライプなんですけど、
うんう
ん、だんだんこう近づいていくとすごい平行感覚をなくすんですよ、
うんうんうん、
でなんか めまいがするようなちょっと作品なんですけど、うん、それがあの実はインターステラーに出てくる高次元空間のデザインがそれを元にしたっていう記事を昨日見つけてーへーってなりました
あ今俺もへーってなった、へーって押してます今
そうすごいもう本当に目がシパシパしちゃって、
ね、
すごい写真で見るとそんなでもちょっと昨日の自分の印象がすごいあるんで写真見ても私はクラクラしちゃうんですけど、
まあまあ
うん、うわーなんかポール・スミスみたいな感じはしますけど、
そうそうポール・スミスみたいなストライプで遠くから最初見ると普通のストライプに見えるんですけど近づいていくとだんだんなんかこう凹凸が見えてくるような気がしてそこでもう 目と脳をやられるんですよ。でフラフラってなっちゃったんで横から見て凹凸ないよなって確認しに行って、まあ、その後ちょっとフラフラしながら出ていくみたいな感じにな
ったんですけど
大丈夫最近の感じですね。
そうですねストリップってスリップ&トリップみたいな意味なのかなって思っちゃいました。
なるほど
それがこうインターステラーの
確かにこんな感じだった気がする。
そうそんな感じでしたよねっていうので
ミョイミョイしてましたもんね、
似たような色の薄いのと濃いのとかがすごい細く重なってるから影ができてるみたいに見える
んですね、うんうんうん、そういうことですよね。
で凹凸になるんですね。
はあ、
ね、
まあ、ちなみにこれはもうほとんどあのトリビアにはならないですけど、あれですね、あのこのゲイハルト・リヒターさんの、ことを描いた映画が何年数年前にあって、うんうん、あのある画家の数奇な運命っていうのはこの人のやつで、
はい、
はい、
そう
です
ね、そうなんだ、
はい、あの結構ねよ、評判良かったですよね、長いで映画なのにみたいな感じで
見れてないんですけど、はい、リヒターさん本人は激怒みたいなことを書いてあった
あれ
どうなんですかね、
そうですね、なんだっけ、予告編を見て激怒みたいな。
ああそうなんだ、へえ、
中身見て納得したかな、
うん、うん、まあ、でもどうなんですかね、だからこう描き方が もっとこう自分のことだから、
うんうん、
こう演出入ってんのがあれだったんですかね、なんかあのウィキで書いてあるけど、その先のあまりにも大行でスリラーとしての脚色が過剰だとこき下ろしただけでなんか怒りのあまりみたいな感じで言ってる。でも最初はなんかこうね全面協力でやってたけどみたいな話ではっていうことですけど、あ実はこれ見たんですよ最近。要はあのゲルハルト・リヒター展に行きたいなと思っていて、そしたら見といた方がいいかなと思って。U-NEXT にあったのかな。
マジか。
はい、あなんかなかなかやっぱすごいいい映画で、あの映画の方向性としてはどっちかというとこの大行とかあの過剰な脚色とか、あ脚色は分かんないよね、本人のことだからだけどそんな大行な演出とかを逆に排しているというかあの静かな映画なんですけど、まあ多分本人的にはねっていう感じはあるのかなって思いましたね、やっぱ。
なるほどね、いや面白いわ。
いやなんかおおマジかみたいなこう演出とかってね、結構良かったです、は
い、いいですか、いいよ。
ちなみにさらにどうでもいい、あの
一回追いトリビア、
いやもう追いトリビアにもならない、あのしょうもないあの話をすると、音楽をこの映画の音楽をあのやってたのはマックス・リヒターさんでしたねみたいな、すいませんでした、はい、
おリヒターにリヒター、追いリヒターということですか、
追いリヒター、 あーまあでもそういうあれで受けたのかもしれないですよね、見たら
本当に追いのリヒターさんとかじゃなくて、
はい、はい、
あ、おいっ子のおいっ子、
あ、だったら完璧だったな、
それではないのかな、分かんない、
さあ、
ざっくりですけど、
お、はい、
これは多分すごく有名で今更かもしれないですけど、今更だからこそ知らない人は多いかなと、まあハリウッドの業界事情といいますか、
お
ジョニー・デップいるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、世界的なハリウッドスターですよ、お彼をハリウッドの業界に入れたのはニコラス・ケイジっていうのは、
お
はいはいはい、
これは結構あれですよね、そう、
知りませんでした
最初はあれなんですよね、うん、ミュージシャンとしてデビューかなんか来てギタリストでねっていうジョニー・ディップ、ジョニー・ディップさん最近ね、音楽活動やってて、あのミュージシャン、あのギタリストで有名なジェフ・ベックさんと一緒に共演のアルバム最近本当に今年出したみたいです。
ジェフ・ベック
、うんうん、あなるほど、カバーアルバムなのかな、なんかいろんなビーチボーイズ、ベルベット・アンダーグラウンド、マーヴィン・ゲイなどの名曲カバーをたっぷりと収録って書いてありますね、はい、
あたっぷり聞きたいもんですね、まあ、今いろいろ大変ですけども、
そうね
お金助けたり助け合ったりみたいな、よくやってますよねお二人ね。
なるほど、
そんなねニコラス・ケイジさんね、コッポラの家系の方ですね、
はいはいはい
合ってますよね、う
ん、はい、合ってますね、
おいっ子、
これ本物のおいトリビアですか、これ
これおいトリビア、おいっ子だからフランシス・フォード・コッポラの
おいっ子、
おいっ子、おいっ子、おいっ子が
おいっ子ポラ、
おいっ子ポラおいっ子ポラが
どういうことかなという、
フランシス・コッポラということなんですね、ということで本物のおいっ子ポラも出しましたけども、
おいっ子ポラ、
本物のおい
っ子ポラ、おいトリビア、
おいトリビア
ありますけども、こう無理やりね頑張ってみんなでこううんちくにつなげていこうっていう
大変だ、あやばい、おいケージがあったぞ、
あおいケージ、
おいケージ、
おいケージ、すいません、あのもうね、あの出てこないんで、こうウィキとかバーっと見たら、おいケージ、ニコラス・ケージのウィキ見たら、おいケージが出てきました。俺、はいはい、今、へーってなったんで、
はい、
へーってなったんですよ。ニコラス・ケージ、本当はね、本名はやっぱりコッポラ、ニコラス・コッポラなんですね。 でなんかさ、あの初めての映画での初体験リッチモントハイはニコラス・コッポラだけど、まあ、その後であの、ね、ニコラス・ゲイに変わったと。このケイジ、ケイジ由来がありましたよ。
なんでしょう。
ほらやっぱりあのニコラス・ケイジさんといえばあれですよね、アメコミマニア。
おお、そうなの。
もうすごいすごいあれでしょ、あの希少なあのやつとかをオークションとかで買い漁ったりとか、もう大変な人なんでしょ多分。
はいはいはいはい。
おお、
ってことは
もうこれ気づいたんじゃないですか、これ小田さん。
ルーク・ケイジですか。
そう、ルーク・ケイジが撮ったらしいです。
マジですか。
ケイジなんだ。
本当の兵出た。
本当
心からのあれ、老いケージでもう一個思いついたんですけど、
老いケージ来た。
ケージ来るな。
続くな。
これは
これは有名な話ですけどね、
うん、
あのエルビス・プレスリーの大ファンでもある
ですよね。
なので最初の奥さんはエルビス・プレスリーの娘のリサ・マリー・プレスリーだったっていう話。
はい
はいはいはい、
だけですけど、はいはい、
最近エルビスありました。
ありましたから、
あの生まれてました。
生まれてたリサ・マリーも
あれであれ、ね、
リサ・マリーでしたっけ。
リサ・マリー・プレスリーさんといえばマイケル・ジャクソンもね、元妻でもあるんですよね。
あ、そうなの。
あ、そう、そっか、ニコラス・ケイジの最初の妻ではなかった。
いや、だからニコラス・ケイジ側の最初の妻なんじゃないの。
分かじゃなかった、最初じゃなかったです、失礼しました。
あ、違いました。2
人目だった。
あ、2人目でした
。ややこしい、
ややこしい。
多いな。
プレスリーのさ、
うん、
プレスリーの孫さ、例えばあの映画出てるよね。
あ、孫、ちょっと待って。おう、うん、あ、本当だ、うん、ライリー・キーオーさん。
ライリー・キーオーですよ、あのマッドマックス の、 あの怒りのデスロードのワイブスの中にいた。
あーはーはーはー、
うん、
さあ、おい兵いきますか、これ
アンガンラッキーとかにも出てるんですかね。
あ、出てるね、
うん、出てるよ、
いろいろ。うん、
ねえ、ということでございますよ。
はい、あ、はい、あ、うん、なんかそういうので思い出したんですけど、
はい、
あれですよね、まあ、これも有名だな、これも有名だけどね、もうあの亡くなられた名義ロビン・ウィリアムズさんのね、いますよね、ロビン・ウィリアムズさん の、 娘さんの名前がね、皆さん知ってますかと。
ああ、そうですね、
有名ですね、
うん、
ゼルダさんですね。あのゼルダの伝説が好きすぎてロビン・ウィリアムズがまんまつけちゃったなっていう。
そうなんだ、
ちょっとそれは
日本じゃなかったらなんかいける気も、
いける気もみたいな。あ、でもなんか、あ、老いが出てきましたよ。
あ、老いトリビア来ますか。
老いトリビア、老いゼルダが来ましたよ。
老いゼルダ、
そうだから、そういう感じで2011年の Nintendo 3DS の、ゼルダの時のオカリナの海外 CM で親子で出たらしいです。
ウィリアムズだ。どういう会社だったんだろうね。
なんかね、
ニコニコしながらやってたのかな。いや、気になりますけれども、いい追いですね。
ゼルダの話が出たので思い出したんですけど、
はい、
あのキャプテン・マーベル役のブリー・ラーソンさんは、
うんうん、
動物の森ガチ勢なんでらしいんですよね。動物の森がそう発売、スイッチかな、発売された時はなんかすごい作りなんかやってるよみたいなのをすごい SNS で上げまくってみたいな話題をそういえば見かけて、親近感をいただきましたね。
インスタに上げてますね、動物の森専用スイッチ持ってキャプってる写真
専用のやつでね、うん、
そう、なんかお洋服も動物の森のなんかタヌキチが着てるシャツとなんか着て、それも SNS に上げてるのとこかけましたね。
完全にガチでだ、うん、だからあのキャラクターの T シャツとかじゃなくてコスプレしてると。
タ
ヌキ
チ、
売ってんのかなこれ、
作ってんのかな
っていう話、
うん、
は耳にしました。
そう、任天堂の CM に出てるのかな。
あ、そうなの。
リングフィット、これは
リングフィットもガチ勢なの。
あのアメリカの任天堂公式アンバサダーって書いてあるんですよ。
そう
だ、
へちゃんとじゃん、
応じて影響だ。
あ、じゃあ本当のガチ勢だ。
マーベル周りの俳優さんはみんな好きなのかなって、こういうあのクリス・エヴァンスとね、 あのスカレット・ヨハンソンがゲームボーイをやってるっていう、その撮影の合間に。
かわい
い。ゲームボーイ、
しかもあの古いゲームボーイね。
そう、そうなんだ。
つないでやってんの。
つないでやってる方。
通信ケーブルで。
マジで何をやってんですかね。
ね、
ポケモン交換。
ポケモン。
あの初代のやつって通信できたっけ。
できますね、最近。
交換したら進化するやつやってるんじゃないですか。
まだまだ動くのかっていうところもすごいね。
ね、
確かに。
多分あれなのかな、あのなんかそういうなんか世代、子供の頃いじってたやつであったから一緒にやってんのかね。あ、懐かしいとかですね。
面白い。任天堂はすごいな。
任天堂のゲーム機はあの爆撃された家から発掘されても無事だっていう話聞いた。
へ
え。強いな。
へえですね、それね。
ゲームトリビア。任天堂トリビア。
ゲーム関係、ゲームと映画関係のやつだと、これもちょっとそういう解説をしてる人の聞きかじりなんですけど、Apex Legends っていうゲームがありまして、うん、
はい、
その中に Horizon っていうキャラクターがいるんですけど、
はいはい、物理学者。
その人の、あ、そうです。その人 の, そのどういうストーリーかっていう映像とかその内容がインターステラを元にしてるんじゃないかっていう考察をしてる方がいて、結構ブラックホールのデザインがそのまんまだったりとか、その周辺でいろいろやってて、時間がちょっと元の世界に戻ったら時間が経っちゃってるとかいうのとかがいろいろ混ざってるのが結構似てるねっていう話をしてる人がいました。
なるほど。あれだって武器がブラックホールじゃなかったっけ、なんかミニブラックホール出してみたいな。
そうですね。
武器がブラックホール、
特別な武器がある
んです。言ってる意味が分かんないみたいな。知らない人。
ちっちゃいブラックホールを。ちっちゃいブラックホールを出すんですよ。
強いんです。
そう、私もちょっと使いたいと思っているキャラクターです。
なるほどね。もしかしたらちゃんとそういうブラックホールのデザイン見たら、これキップソンのじゃねってなるのかもしれないね。
うんうん、
なったらつまりそれシン・ウルトラマンのやつじゃねってことになると思うよね。
そうですね。
どんどんどんどん
つながっていく可能性があると。
M87
なんじゃねっていう。さあ、タンタンどうですか。
あのライアン・レイノルズがフリーガイの映画公開されたタイミングでインタビュー受けてるやつをニュースで見たんですけど、
うん、
ライアン・レイノルズはあんまりゲームをやったことがなくて、で今回もうゲームの世界の映画やるんだから、ちょっとゲームなんかこうゲームあるあるみたいなのを理解しなきゃみたいなので、なんかゲームをちょっとごめんなさい、大事な何のゲームをやったのかを全然忘れちゃったんですけど、なんかゲームをやったらドハマりして大変だったみたいな言ってるインタビュー見ました。だからもう自宅に帰ったら育児をするかゲームをするかの時間しかなかったよみたいな、それぐらい夢中になっちゃったけど育児はちゃんとやるライアン・レイノルズはさすがだなって、そのインタビュー見ながら思ったことを思い出しました。
あ、
はい、やっぱゲームやるといろんな生活のことをないがしろにしてしまう人多いですけど、
うん、
とね、大事なことはやるっていうのが素晴らしいなって思いました。
まあそうですね、まあ、人生やるかゲームやるかみたいなところありますからね、
はい、まあそうですね、二択ですね。
うん、そんなに高ですか。
あれはまあ人生をゲームだと思うかっていうね。
ああ、それはちょっと廃人に、廃人一歩手前みたいな。
廃人一歩手前。
でもそういうなんかあの実写化するときとかに大変だみたいな話題で、うん、あのラストオブアース今度実写化する。
え、そうなの？
ですか。
知らないよ。
ドラマです。
あ、もう平ですよ。平。
それの主演役のペドロ・パスカルがその主演になったからラスト・オブ・アースのゲームを一回やってみなきゃって言ってやったんですけど、本当出だしのちょっとやっても難しすぎて無理っていうことになって、確か甥っ子か誰かがにやってもらってそばでずっと見てたっていうお話がありました。
甥っ子でね、
ペドロ・パスカルのイメージねえなー。
いやでも楽しみですね。
まあそうですね。
え、あの
ラストバスって映画じゃなかった、
まあ、あれ自体はね、
ドラマですよね。
僕はもう映画
で違う、そういうことじゃない。
あ、そういうこと、
この人言ってんのは、この人が言ってんのは、
そう、なんかランキングに入ってたな確か。
うん、え、ゾンビのやつでしたっけ。
そうですね、
ゾンビではないんですけど、
ね、感染者というか、
え、あの なんか主人公的な子供、少女、少年はエリオット・ペイジ？
あ、に似てる。
それは言っちゃいけないやつです。
あ、そうなんですか。
あの
非公式だから。
あの当時あのエレン・ペイジさんをに似せて作ったんですけど、ちょうど同じ時期にあのエレン・ペイジさんの顔のモデルをあの使った別のゲームが出てたので、
はいはい、それ別
あのエレン・ペイジさんはあのやめてねって
言ってました。あ、俺一緒にしてた、別だったか。そのゲームなんていうんですか。
そのゲームはねちょっと忘れちゃったけど、あのデトロイト・ビカム・ヒューマンのとこが作ってる。
あ、そうそうそう、なんだっけ、超能力系の。
それはね、うん、結構ずっこけたんですよね。
あ、そうなんだ。だってそれって確かなんですけど、あれじゃ、多分そのゲームのやつ、プレステ3ビヨンド2ソウルってやつなのかな。
あ、そんなん
だっけ。そうそうそう、それそうそれ。
そうですよね。これはだからいつぐらい、2013年ですね。だから2013年の頃はまだ、うん、あのエレン・ペイジとして、うん、名乗ってやってましたということですけど、うん、あのあれなんですよ、この時ね、この東京国際映画祭ありますね、皆さん秋に毎年、
はい、
なぜか、うん、なんかね、それでね、あのこのゲームの多分ムービーがなんかの上映なのかな、なんかがあったんですよ多分、っていうプログラムが。でそれで一応来日するっていう、エレン・ペイジが東京国際映画祭のためにっていうことがあって、まあでもなんかあの諸事情により来日中止になったって書いてあるから、あの今記事ちゃんと読んだらなったんですけど、そう、うん、そのゲームの上映のために来日するはずだったってことらしいです、映画祭で。
はい、そうですね。はい、そこのゲーム会社はあのデトロイト・ビカム・ヒューマンを出すまではかなりあの奇妙なゲームばかり出してたのでかなりあの脚本が奇妙なゲームばかり出してたのであ
の、うん、
ちゃんとしたのが出せてよかったね、うん、
よかった。
ね、デトロイトなんとかなんとかはあれですよね、ストーリー選択肢によって全然違ってくるやつでしたっけ。
はい、あのなんだ、ビヨンド2ソウルもそんな感じです。基本は同じです。そういうのばっか
り。ストーリーが奇妙だからついに遊ぶ側にそれを身を任せることにして成功したのかと思ったけど、その前のやつも同じだったんですね。
そのノワールモールだと思ったらいきにマトリックスみたいなバトルアクションものになるやつとか、
あ、いろいろね、
はい、いろいろやってたんだな。
ということでね、なんかいろいろあの出てきましたけども、こんな感じでいいっていうことですね、要はね、映画トリビア、
うん
うんうん、こんな感じでこうみんなで追いトリビアを披露し合っていくっていう楽しみもあるなっていうことが今分かりました。
はいはい、
うん、皆さんもぜひね、ねえねえ知ってるっつってちょっとこういろいろ言ってみて、相手が、ああちなみにみたいな感じで始まったらね、ちなみに合戦を楽しんでいただいて、
はい、
はい、そのままね映画談義にね花を咲かせていただければと思います。ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
発見名作短編劇場。
このコーナーはなかなか見る機会がない短編映画をちゃんとチェックしようと頑張るナイスなコーナーです。
はい、ということで今回、やっていくのが、Netflix でね配信されている若手映画作家育成プロジェクトの中にね入っておりますエンドローラーズです。ということで、じゃああらすじお願いします。
工業用ロボットの金具を作っていた個人の葬式用にロボットを使った映像を作るよう言われた葬儀屋の男、無茶な要求はさらに続きというお話です。
はい、ということで、うん、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ短編としてまあいいサイズ感だったんじゃないかなと思いました。
うん、
おまけさん。
はい、一応ねこれあの原アニメを今年、撮られましたあの吉野浩平監督の作品ということなんですけど、はい、あ、なるほど、派遣アニメにつながるなと思ったのと、あ、これはなかなか すごく好きな感じな作品だなと思いました、短編として。はい、
はい、じゃあ鳩さん。
はい、短編としての推進話の推進力はちょっとたまに薄くなるなと感じながらも、こうところどころ演出的にいいなと思うシーンが多くて、監督の力みたいなのがちゃんと出ているなと思いました。
はい、タンタン。
はい、なんで退職した人が前の会社に入ってこれるんだろうみたいな、なんか謎のツッコミはしちゃいましたけど、まあ面白く鑑賞しました。
はい、NBK さん。
はい、でんでんさんが怖くて、
うん、
あの最初ちょっとホラーかと思ってすごいずっとビクビクしちゃったっていう感じで、でも面白く楽しく見れました。
はい、ざっくりさんさん、
はい、なんかアニメーションというかそういう部分が入ってきて、でしかもなんか最後エンドクレジットで監督に、まあ正確にはあれだけど CG なんとかって書いてあって、ああこの人多彩な人なんだろうなっていうのをすごい短編見ただけでもにじみ出てたなっていうのは思ったんで、多彩な人だなって感心しました。
わー、はい、ということでございますね。はい、こちら監督吉野晃平さんです。まあ、この方ね、さっきおっしゃっていた、我々もね、見ましたね、派遣アニメ、こちらの監督さんです。直近だとあの中村智也さんがね、あの主役やってました、うん、水曜日が消えた、これもやってましたし、あとはなんかスクラップスクラッパーで、これもいろんな方の短編みたいな感じで、いろんな監督
一編みたいな、
はい、一編みたいな感じで参加されてるという感じですかね、
うん、
はい。
まあ、あと CG 的な話だと、これも前もしゃべったのかな、君の名はの回想パート CG をやっていると、
うん、うんうんうん、というところですね。そして脚本ももちろんされていらっしゃいます。でキャストはね、あの三浦貴大さん、でんでんさんですなどです。
うん、
はい、といったところでね、こちら の, あの感想メールもいただいておりますので、もうあのネタバレ込みでこちらのコーナーはねやっていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。ではメールご紹介たたんお願いします。
はい、感想メールご紹介します。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、今作を見て吉野晃平監督に派遣アニメを申し出た東映のプロデューサーさんは、作中の登場人物のように仕事ができる人です。仕事に対する考え方、行動が派遣アニメとつながっています。仕事とは常に締め切りギリギリである。仕事とは誰かに思いを届けることである、などが共通していると思います。三浦貴大が演じる営業が、新人アニメ監督、斉藤に見えてきました。レイアウト、画面構成の良さも共通点です。いわゆる短編の安っぽさを感じませんでした。ちょっとアニメ的な動作、例えば机の下をほふく前進するなどによって見ていて楽しい作品になっています。あのロボットアームも見た目にも脚本的にもエンタメしていると思います。作品を線で見るは映画評論家松崎武雄さんがよくおっしゃいます。監督の次回作が楽しみです。今作も子役が生き生きしていたからジュブナイル作品が期待できます。今作のデンデンが醸し出す雰囲気が怖かったのでホラー映画もいいかもしれません。ラジオネームサハルさん、監督が今年見た派遣アニメの吉野晃平監督であり、内容も主人公が無理難題を背負わされる展開だったので、原作があるとはいえ派遣アニメをやる雛形はできてたんだねと感じたのと、相変わらずでんでんの面倒くさいジジイ感はさすがでした。終盤の展開もロボットアームでお焼香は少し読めたものの感動したし、お嬢様にコスプレさせたのには爆笑しました。というかお経に他の音が混じるのは絶対に NG だけど、コスプレとボイスチェンジ読経は OK なのか、なんだよその許容範囲は、とツッコミを入れたくなりました。メール以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということなんですよ。どうですか、
IT アンダーバー K さんが全く私のテンションと同じことをおっしゃられてたら嬉しかったんですけど、あのデンデンさんが醸し出す雰囲気が怖くて、まあ、ホラー映画も今後いいのかもしれませんっておっしゃってたんで、
うん、
そうですね、ホラー映画でんでんさんが怖いのか、
うん、
そう脚本で怖くなっちゃうのかよくわかんないんですけど、ちょっとホラー映画も見てみたい。いや私見れないか、見れない気がするんですけどだからちょっとでんでんさんが何をするんだろうってちょっと戦々恐々としちゃった部分が
うん、
はあるなと。
でももうなんかそれって半々な気もしますよねもう冷たい熱帯魚以降のでんでんさんはそういうものがもうねちょっと、イメージつきすぎちゃってるし、だからまあ最近は薄くなってきたけど、あのそっち方面もあるなと思っちゃうしっていうのと、
うん、
まあ最初は明らかに、ホラー演出でね幽霊かなみたいな感じで出してたしっていうのはあったしっていう、うんうんう
ん、そう、まあああいうちょっと言い方悪いかもしれないけど意地悪なカットが非常に多いよね。こう期待させておいて次の、シチュエーションで説明入ると、うん、今見えていた意味は逆転しますっていうカットがどんだけあったかっていう、
うんうんうん、
はい、病院行きました。はい、資料を見てます。ああ、これや、あれなのかな、で姉さんやっちゃったかな、あ違いましたとかね、いちいちあるんですよね。だからそこの最初の一発目っていう感じで、
うん、
あれ今てんてんさんのこの明らかに写真見ながらなのに覗いてる人いるよっていう、
うん、
展開、
うん、
これも冷たい熱帯魚一個のでんでんをしてる人はもうでんでんだけで怖いみたいなもんね、
怖い
やっぱり怖いどっちなんだこれはっていう ねありますしね。そういうとこは
やっぱだからあれかな、狙ってキャスティングしたのかなって感じはしますよね。
しますね、
うん、
今回だからそれがあらゆるところで散見されたというか、
うんうん、
めちゃくちゃそういうこと好きなんだなと。
そうね、
うん、
でもなんかそういうことを考えると後半の方のかなと思うけど、もうここで喋っちゃってもいいかなと思うけど、あの要はそれって、一つ一つの表現がまあ、ある種分かりやすくて見てる方をに見失わせないような作りになってると、分かりやすいっていう親切設計みたいなことでね、
うん、
ことはすごくしていて、それのつながりで作ってるなってことを考えると、そう考えると確かにあの派遣アニメのあんなに情報量とかあんなに登場人物とかあんなにいろんなことが多いのに、なんか何も見失わずサクサクちゃんと綺麗に見せてくれるっていうのは、こういうそういう意味ではつながってくる演出の根本があるのかなって今ちょっと思いましたかね、話しながら、
うんうんうん、なるほどね。
サハルさんの書かれてるあの和尚さんが、
うん、
お経に音混じるのは NG だけどコスプレ OK なんだとか、あすごい、あいいんだって うん、思ったんですけど、同じようにあのはめてる頭のやつが、うんうん、ロボットっていうより変身ヒーローものっぽく見えたので、うん、それはロボットではなくボディーアーマー的なそのカブル的なものだからとか、すごい余計なことをいろいろ考えてしまいました、
うん、
ギャバに似てるな。
そうですね、もう完全に狙って宇宙刑事狙ってますよね、
うん
うん、
私はダフトパンクじゃんって思っちゃったんですけど、
ああ確かに、
そうでだから2段階だったですよ、うん、だ俺逆にこの短編のハイサイズでこういう遊びするのすごく好きなんで、
うん、
2段階でロボット宇宙刑事やんっつって完全に、うん、ほんで、お経を読み出したらやってることダフトパンクやんつってあの感じでした。
なるほどね。
でさらにあの実は3段階目で お坊さん会で似たようなことやってる人がいるんですよね。
あ
住職によりダンスミュージックユニットみたいなブッダサウンドっていうのやってる人がいて、それもなんかあれしてんのかなと、やっぱダフトパンクみたいなやつ
でやってるってことね、
うん、やってるんです、うん、そこからかな
と、まあ、そこから来てるかもしれないですね、ひょっとしたら。それいつからやってんだろうね。
2012年の記事に載ってたから。
あじゃあそっちも、
ね、あほんじゃあそうだ、じゃあそうじゃないですかほんじゃあブッダさんの結構発想元かもしれないですね。
そうだね、だから逆にそういう先行の人がいるから不謹慎感がないというか、
ないっていうか、あ不謹慎感出たとしてもあるもんねっていう、
そうそうそう、この
気持ちで堂々とやれるというか、
そうそうそう、それはあるよね。
なるほどね。いや現実の方が超えてきてますね。
ね。
ああ
面白、うん、まあ、僕はやっぱりその最初に言ったねあのカットのところもそこで驚かせがあったなと思って、やっぱり、
うんうん、
あって後ろにね子供振り返ってでんでんも振り返った時に、うんうん、ロボット連れてきたんってね、どんだけ金かかるの、うん、って一日とかで手配できんのみたいなところを、
うんうん、
ああかぶってるだけねっていう、
うんうん、
でこれちゃんとねあの子供たちも気づいて、そうだよ、そういえばそれ依頼したシーンをすげえ引きでね、なんか遠距離で撮ってる時なんか変身ヒーロー的なポーズしてたもんな、ね、住職っていうノリノリで、うん、ちゃんとしてんなっていう思いましたね。いいですね、
うん
はい
うん、
でやっぱりあのね相手山さんけども佐田さんも言ってるけど、あのハゲアニメはねプロデューサーがこの映画を見て監督依頼したっていうのはまあ本当に分かるなっていうか、
うん、うん、まんまだもんね、
まあまんまだね、ほんとまんまだもんね、うん、ある意味ね、うん、
あの会社アニメ会社じゃないけど超ブラックでしたもんね。
そうね
一人ずっと会社にいる人がいて、
あブラックどころじゃないよね、なんか
ブラックとか住んでるもん
おかしいよね、なんか本当に、うん、仕事してくれる小人みたいのが複数いるとしか思えないような仕事の速さと、うん、だって、うん、そもそも違うことをやってんでしょ、あってあれなのにもうごめんなさい1日とかのレベルなんですけどちょっとお願いできますみたいのを毎回発注して必ず答えてくれるじゃん、
うん
うん、
つか、あ、なんならあいつ神だよね、もうね。
うん。文句もあんま言わないみたいな。
はいはい、みたいな。
あれ、いい会社に就職できるはず。
いや、逆かもしれないです。あの人にとってあの環境がいいからずっといるっていうタイプだから、要は家帰りたくないみたいなんで、ずっと。みたいな人もね、だってもうね、あのロボットフィギュアをこう飾って自分の憩いのスペースしてますからね、あそこ、
あ、確かに、
ね、仕事場を、
うん、会社は自分家じゃないよってここと言われ
て、ね、逆にそうやって言われるタイプかもね。ブラックって言われたらどうすんだよお前みたいな。
いや、あの、あったかな、で、あのかぶり物とか持ってんのももう同化してるけどね。すさまじい労働力だよ、もう FBI とかにいそうな感じの人ですもん。
そうね。
もう仕事やってますっていうね、依頼するときにはもうやってるっていう感じ。だからちょっとそこがね、すさまじくファンタジーだなって思いましたけど、
うんうんうん、
話の展開とかはね、なんか飲み込めるというか、個人的には小説ぐらいだったら騙されるかなって思ったんですけど、うん、映像だと結構無理じゃねっていう感じはね、結構しましたけどね。この打ち合わせとかして、これでこういう演出してとか、
あ、
もうマジックかかりすぎでしょっていう。それはね、ありましたけど、まあ映画ってそういうもんですからね。
まあ、なんかそこは短編の範囲で見てる感じはありましたかね、見てる感じで自分でも、うん、
うん、またやっぱりなんか行動として謎みたいなのはちょっと感じたのはキャラクターにありましたけどね、うん、やっぱりちょっと三浦さん
は、はいはいはい、
やっぱちょっとよくわかんないよね、行動原理というか何なんでしょうね。
いや、わかんないよね。うん、でもなんか、まあ、元の会社でうまくいかず出てって、とりあえず入った葬儀屋に来たらなんかこんな発注来てみたいな感じで、まあでもそこでなんかあの期待してくれるっていう何かに対して目覚めてしまったみたいなことなのかなみたいなぐらいかなっていうぐらいですけど、うん、
うん、なんか別にお話のためのさ、
うん、
設定とかじゃないから、
うんうんうん、
逆に飲み込みづらいというか、
ああ。
もともとあの会社は何なん？
なんか
映像制作会社とかそういう雰囲気かなっていう感じがしたっていうか
と思いました。
あ、なるほどね、なるほど、なるほど。
謎じゃないですか、その先に行った葬儀屋でも葬儀の映像担当ってなんかそんな人いるんかってちょっと思っちゃった、
うん、
そうで彼映像作んないしっていう映像って言いながら映像に関与しないっていう。
最初のやつはあのほらサンプルって出てきたね、一番最初のカットでね、
はいはい、
あれは要はあのなんだっけ、写真だけをもらって、
うん、
写真だけでこう写真のアップとか横に動いておかれとかずらしで、見せるタイプの編集だけでやるっていう、ほんで音楽とかひな形が決まってるから、うん、もうほぼできてるやつなんですよね、
うん、
そうだからあのそのなんだっけ、そのすぐの発注、あの亡くなってすぐで作らなきゃいけないからっていうのでできるっていうことなんだけど、
うん、
まあでも映像担当ではあるからって言ったから、その程度のことはやる、あの手作業やる人ではあったんだろうなっていう感じはするかね、うん、
なるほど。じゃあもともとも
とそういうところに勤めてたからっていうので、ちょっとそれを今の葬儀屋のこの部門でやらされてるっていう感じか、う
ん、あ、なるほどね、はいはいはい。
進行担当は別みたいなと言ってたんですか。それがちょっと不思議で、なぜ同席してないみたいなところは気になってましたけど ね、
そうね、
その映像作る
とりあえず映像だけさっきちょっと行ってきてって言われたんじゃない
言われたのかな、うん、そしたら全振りされちゃったみたいな感じ、
うんうん、
あの時間最初にかかるからみたいなね、もらっとかなきゃできないからみたいなのがあるのかなみたいなぐらいかね。
結局兼務したもんね、
うん、そうなんか言われちゃったから。
全部その担当の人に全部渡してましたけどね。
あ、なるほどね。ごめんなさい、ちょっとじゃあキャラクターの理解とか増しましたね。
私あのロッカーを片付けられないんですか、あれは。
あ、いなくなった人のね、
うん、あれが どういうあれなんだろうと分からず、ね、
いや普通退職した人のロッカーも退職日に空にして返してもらうのが私の中の常識なんですけど、
うんうん、そう、みんなそう、
なぜ、
うん、
ISMS 的にもおかしいだろうってすごい思いながら見てました。
なんですか ISMS、
何かある、まあ、セキュリティ的にダメだろうっていう、
まあだからあれは双方の一致してる気がしましたけどね。だからこう三浦貴大は顔合わせたくないし、何か片付けちゃいけない、なんか何らかの未練みたいなものが、うん、あの職場には残っていて、であのその職場の人も三浦貴大のことを全く嫌ってないどころか、うん、なんなら交流をもう一度持ちたいと思ってる感じなんだよね。だから何度も連絡して、 やりなさいよって言ってるし、いることに気づいてても触れてあげないみたいな、なんか全くその仕事的な関係と違う力関係やら交友関係を匂わせる何かがあって、なんかロッカーを介在して交流をしてるって感じがしましたね、僕はね。何らかの、 片付けちゃえば済むとかそういう仕事的な意味じゃないことがありそうだなって感じました。
そうね。でなんか多分畑さんと田田さんが言ってるのは、まあ、普通の企業だとでも回収するきれいにするよねって話ではあると思うんだけど、まあ今思ったのはやっぱりなんかそうよね、そういう部分があって、なんかそんな大きいサイズの制作会社でもなく、なんかね数人でチーム組んでやってるぐらいのとこなのかなってちょっと思って、そうすると、うん、まあなんかね多分何か逃げたのかな、三浦貴大さんの主役の人がね、なんかのあれで、うん、だからでなんかそのね、それに対して追い込みかけてたのがあの女の人なのかな、ペタペタ貼っといて
、
ね、で最後逃げたから殺すみたいな書いてみたいなやつが一番上に乗っててみたいな、だけど多分もともと仲間で帰ってくるかもって思ってるぐらいの時期なのかなみたいな感じが、ちょっと個人的にはまあこれ半分忖度入ってるかもしれないけどね、読み込みで、
うん、
ぐらいには思って、だから片付けてないのかなみたいな、だし連絡しちゃうのかなみたいな感じがしたって感じですね、
うん、それが物語を楽しむってことです。
はいはい、まあでもそれぐらいの幅の演出にはなってたかな、名言はしてないし全然違うこと言ってるかもしれないけどって感じですよね、う
ん、全然ロッカーの中にね死体が入ってるかもしれないもんね。
そうそうそうそうそう、だからそう、多分なんかすごいきっちりした企業とかだったらそんなこと絶対ありえないから、管理しなきゃいけないからロッカーでさえ会社の、ものであるからとかあるけど、まあそのサイズじゃないんだろうしなぐらいの感じで受け取ってました、お前なんかは、うん、はい、
僕もそう受け取ってました。やっぱ出入りとか自由だしさ、
そうそうそうそうそう、そういうのも緩いんだろうなみたいな、うん、
なんか物質的なノリでしょうね、会社っていうか、
うん、あそうそうそうそう、その延長で仕事として成り立っててっていう事務所なんじゃないかなっていう感じが個人的にしてる感じ、
うん、そういうの管理する立場なんてすごい気になっちゃった、
気になりますよね
でも何これ、そうそう、事務所はそういうもん、
そう、おまけも人が出入り出入りした時にちゃんと返すとかロッカー空にする担当なんで、それを指示する
もう、
はい、わかります、それ本当に。
あともう全然ごめんなさい、すげえ関係ないところ入りますけど、このね映画のタイトルの出方というかね、
うんうん、
タイトル気持ち悪いっていう思ったんですよ、なんか
エンドルラーズ、
そうね切り方変すぎだなんかまだエンドローラーズだったらまだわかるよ、
うんうん、
エンドロールラーズ気持ち悪いっていう、だから最初センス大丈夫なのかってやっぱちょっと思っちゃうっていう、
うん、
大丈夫なんですけどね、
エンダーロールみたいな、
なんか謎でしたよね気持ち悪かったですね。ちょっとごめんなさい、全然またこれも関係ないちっちゃい話なんですけど、うん、ネットフリックス何もね設定しないとね、自動で次の映画とかスキップして飛んじゃうんですよ。
ああ、
それこそエンドロールを見ずにね次の映画行っちゃったりするわけですよ。でこれって大体さ普通の映画見てたら、まあおよそこれからエンドロール始まってまあ 4,5 分とかね立つことをこう予測してね、そのあたりで、次の絵操作しなかったらスキップしますよってあるんですけど、うんうん、この短編はそこまでエンドロールないから、もう超話のど真ん中で何もさなかったら勝手に次の映画始まっちゃうんですよ。
お
もう結構終盤のいい感じのやり取りのところで、いややっぱりねデンデンさん非常に人気だったんですね、だからこのロボットアーム貸してくれるのもみんなやってくれましたよ、うん、みたいな説明とこで次の作品いっちゃうんですよ、うん、であれ全然途中なんだけどっていう、何度繰り返してもねその解除の方法が分かんなくてね、
あそうなんだ、
エンドローラーズのエンドロールにたどり着くのめちゃくちゃ時間かかりましたね同じとこ5回ぐらい見ました、
次こそめっちゃファーってなりました、
なりますよ、行けましたちゃんと、
2回目途中からこうスクロールで戻して2回目がこれ来るとちゃんとこうスキップするみたいなの表示出してくれたんで、
あ
そこでエンドロールを見るをちゃんと押しました、
なるほどね、
あれ見逃しちゃうとね、
見逃しちゃうと行っちゃうね、見逃さなかったから行けたんだな、じゃ
あ 俺はクロームキャスト経由だったんで、ね、そういうちょっとね操作ができなかったんですよ。
ああ、
NBK は端末にダウンロードしてみたんでスキップがなかった気がする。
ああ、なるほど。
ああ、
いいな。そうすればよかったな。なんかすごいいい感じの、あ、感動みたいなところで何度も中断されてね、本当エンドロールで切れたなって感じがしました。
あのネジのところが見れないってことですか。
そう
やりたかった。いやいいね、ロボットアームいいとこ、ほらなんかね、相手アンダーバキャさんも書いてるあのロボットアームもこう見た目 にも脚本的にエンタメしていると思いますっていうね、
うん、
なんかすごく良かったなと思うから、そこで 途切れたらちょっと嫌だね。
嫌だね、
うん、あそこ一番の上がりピークだしなみたいな。
そうなんですよ、皆さんちょっとそこ解除してからね視聴していただければと思います、はい。
うん、でもやっぱこうあのロボットアーム、そうね、良かったですよ、すごく、うん、だからやっぱね、何、ギャバン的なあのダートバンク的なあれで、まあ そういうことであれするのかなと思ったら、ちゃんとそういうロボットアーム出てきて、しかもね、いろんな意味の供養にすごくつながってくるから、
うん、
すごくうまいなと思って、しかもあの動きのなんか良さもちゃんと出てて、
うん、
ね、で、あの模写にも挨拶してて、あのロボットアームも、
うん、
みたいなね、
お辞儀してました。
すんごくよ、なんかいい演出だなってめちゃくちゃ思いましたね、あそこは本当に
ね、
すごいピンスコア当たってましたね。
そう、よう考えたなみたいな、うん、
いやもうなんか単純にね、何回テストしたらあれ実行できるかなって思っちゃうもん俺は
、うん、誰が操作してるのかなと思って、
それもあるしね、
どこから借りてきたのかなって思っちゃいました。私は
あの思った、
ね、
うん、まあ、作中ではね、本物で、
ね、むしろデンデンさんが全面協力しないと出てこない代物ですよね、あれは逆に、
うん、
そうね、あれを一発でお証拠をあげてお辞儀、あれクリアできるかっていうね、適当に置いたの大、
うん、いやでもあれはもうあれですよ、あれはもうやっぱりこのロボットアーム自体もね、うん、あの亡くなったあの亡くなった方のデンデンさん、
うん、
対する思いがあるからちゃんと動くんですよ、
はい、
という私は信号士官で見ております。はい、
なるほどね、僕ちょっと工学系にいたのでね、
はい、そうですよね、はい、そんなものを入れちゃダメみたいなね、
とても気になっちゃうっていうそれだけですけどね。ああ、でも良かったです、いろいろね、
はい、はい、ムジュルニアにもこう感情があるみたいなぐらいで見てますよ、これあおまけ的には、はい、
そうですね、
確かに
無機物にも感情はある、は
い、やっぱね、うん、モチーフにねやっておりますね、うん、映画は
宿ってましたね。
で、僕思ったのはその演出のこととかも含めてなんですけど、
うん、
その画面構成がなんかそもそもこの監督劇場でかかることを想定して作ってるんじゃないかなっていうふうに僕は感じて、
はいはいはいはいはい、
あのデンデンさんと三浦貴弘さんがこうボールのやり取りするとこあるじゃないですか、
はいはいはい、
はい、
あれいい、うん、
あれめちゃくちゃ良くて、なんかフルサイズで、フルサイズというかもう完全にもうフルサイズ入る、うん、でしかも奥の道がもう奥行きが見えないほどなんかこう、うん、暗がりというか、うん、あれだけ広い家とかを入れたりとか、あとはこう、うん、さっき言ってたエンドローラーズのあの、そんなに、ね、そんなに出すタイトルみたいなのからのその躍動感のある机のカットみたいな、はいはい、
だから、うん、そうね、でかい画面からのみたいな、
確かにね、
なんかそこら辺って結構こうネットフリーでもともとかかる予定のある作品ではないと思うので、
うん、そうですよね、あの頃なかったかな、まだあるか、
いや、あ、
2016年
あるあるある
ぐらいだもん、あるけどみたいな、そこれの企画のためじゃないもんね、ネットフリーの企画のためじゃないもん、
そうですね、
要はドイラジが始まったぐらいですね。
ああおすごい歴史深い。いやなんかそうだから、この監督は見据えてたのかなっていうの
は、
う
ん、でもちゃんと映画としての絵作りは念頭に置きながら作ってるんでしょうね、
うん、
きっとね、うん、あとやっぱそうボール蹴るシーン良かったのがあれ、ワンカットでね、
あ
そこやり合ってて、うん、うお何デンデンさんめちゃくちゃコントロールいいやんみたいなでもそれも今思ったけど、え、それ伏線じゃんみたいな、伏線ってかと、うん、ね、伏線じゃん、ね、それっていうことよね、
うんうんうん、
なんで正確な パスができるのかっていうことを考えると、よくできて、もうなおさらあそこの画面入れるのよくできてるなってちょっと今思っちゃいました。しかもワンカットでやってる意味もね、そう、そこで正確にさせるって意味がすごく強いなって。
なるほどね。いや、そんな風に思ってねえからな、この映画を最初。
そうね、そうね、そうね。
まあ、ただそのそれが伏線だとすると捻挫ってなんだっていうことも
そうそうそうなのよ、
あるんですよ。
え、だから
いや多分取れたんですよあれ。
なあ、そっか、
俺
部品がほら落ちたから
部品がね。
俺だからアームだけだと思ってましたけど、え、違うんですか。
あ、腕だけ、
アームだけだと思ってましたけど違うんですかね。ロボ、うん、
でも
いや全体
全体って意味か。
だからもうだって死なないんだ、
子供が死なないって言ってたから。
あ、そうか、じゃあ捻挫じゃないんだ。
だから部品取れたみたいな。
医者も分かってるってことですか。
うん、なんだろう、医者大丈夫かみたいな。
まあでもあれは子供が言ってただけですからね、一応。
まあまあまあまあまあ、だから匂わせで明言はしないからだけど、うん、一応そういう演出ではあるということですね。うん、あの信じるか信じないかはみたいなあれだけど最後。
うん、
はい。
まあでも全然全く別の理由かもしれないしね。そういうのも、
うん
うんうん、上手だなと思いましたけど。
うん、
そのざっくりさんが言ってた、あの本当に劇場を意識してるなっていう感じの画面で、だからそのボールのやり手の直前もびっくりして俺、
うんうんうん、
めっちゃいいカットやんって、ちょっとそれはもう画面の前でつぶやいちゃったんですけど、なんかさ最初こう月明かりみたいなのがポッて見えて、横顔でんでんみたいな感じの、うんうん、暗がりにドーンみたいなアップみたいなシーンが、え、何これ、めちゃくちゃいいシーンじゃない、これどうやって撮ってんのって思って、で後でパッてその気になったら、あ、月じゃなくてそれ伝統の明かりかいっていう、でもいい絵だったな随分っていう、あの感じとかもやっぱ随所にうまさ出てんなっていう、
うん、もうすでに出ていると思いますよね、
うんうん、
これフィルムで撮ってんじゃん、
はあ、
なんか
なのかな、わかんない、うん、
ざらつきが高い気がしましたね、画面が全体的に、
うんうんうん、
フィルム特有の銀残しというそんな感じがちょっと見えた
か。でなんかそういうアニメーションとか、なんか映像系の何かをしてるからこそ実写部分はっていう、うん、なんかあるのかもしれないね、何らかのこだわりとかが。
そうですね、うん、
うん、
この人しかももともと CM デザイナーとかでしょ。
あ、そう、
へえ、
そういうとこからやってるみたいですね、であとミュージックビデオとか、うん、
はあはあはあはあ、でもなんか今までともうなんか種類の違うタイプの人に感じるね。
しっかり絵作りしてから撮るって感じなんですかね、やっぱ
ね、
まあ多分ビジョンがはっきりしてる人ではあるんだなっていう感じがしますね、うん、でアニメまで作れるから CG で、
え、なんか無敵じゃないこの人結構。
あの前の会社のあの人がみたいな、ご本人みたいな、
ご本人、
いや本当そうだよね。
うん、
うん、
だからあれ見て、あの、ハキアニメ発注するって、だってそれってもうさ、同じだもんね、立場的に。この人、辻村さんのこの原作で、これできっかなっていうのを、もう無茶ぶりされた、あの、職場の人が、あるかなって言いながら探して、できるかなつって。
ああ、これ、と思ったらいたみたいな。うん、だって、びっくりするよね。だって、ハキアニメをやろうと思ってたのは別の人なんだから、その前提がなく、このエンドローラーズがあるから、うん、なんか、え、ちょっとこれ何か奇跡起きてるぐらいの、
なんかね意味わかんないね、
うん、
なんだろうね、これ ね、
ね、よくあるじゃん、短編撮ってそれの拡大版として長編デビューしましたとかって人いるけど、
うん、
そのルートじゃないってことなんだよこれ。
そうだよね、なんだこれ、ちょっとなんか気持ち悪くなってきてるもう。
はい、
いやなんかすごくない、なんか、
うん、
そういう CM 畑的な人のなんか尖り方ともまた違くて、
うん、そうね、うん
ね、どっちかというと謎のアート映画みたいな方向に行ったりするじゃん、そういう人って、
うん、まあそれか結構こうバキバキな絵作りでみたいなに行きやすいけど、どっちでもないというか、うん、
どっちもないね、
うん、
なんだろうこの人、もうちょっと知りたいな。
まだ少ないからね。作品が
そうなんだよね、全然若いしね。あ、でしかもミュージックビデオもいっぱい撮ってるんだね。
そう、ミュージックビデオいっぱい撮ってます。
だってなんか CM 的な感じでね、やっぱ大林信彦みたいなの想像しちゃうし、
うんうん、
なんか MV みたいなのとキリアさんみたいなのね、ちょっと想像しちゃうけど、うんうん、なんか全然違うんだよな、ちゃんと映画のことをしか考えてない人に見えるんだよな、
うん、
何なんだろうな、不思議でございます。なんかあれじゃないですか、吉野浩平さん 皆さん今一番好きな監督さんになってきてるんじゃないですか、もしかしたら。
わかんないね。まあでも数年後もうちょっとなんかね来るかもしれないね。そういう、もっともっとって感じはしますね。
いやちょっとぜひ今何を手掛けてるのか教えてほしいね。
うん。
何をさせた、何があといいんだろうってなるよね。だって本当にこの短編からのハッキーアニメは想像ができるから。
うん。まあその辺はね、そうですね。アイチアンダーバケさんもね、子役は生き生きしてたから今作ジュブナイルいけるんじゃないかとか、期待できそうとか。うん、まあやっぱデンデンさんのとこでホラーもいけんじゃないかとか、
うん
うん、
言っちゃってほしいね。ジュブナイルホラーとかだね、要はね、
うん、あ、そうね、合体させればね、もうね、
おまけ図鑑
あれ、それ誰かの好物じゃない、それ誰かの好物じゃ
ん、おまけ図鑑、おまけ図鑑にしちゃった失礼しました
。おまけ図鑑の続編どうですか
みたいなね、
うん、ということでね、吉野晃平監督のエンドローラーズでした。ありがとうございました。大変ね、楽しく見ましたね。
あとあれですね、思ったけど、この、若手映画作家育成プロジェクトっていうこの企画、
はい、
なんか毎年なんかなんだろう、新しい発掘のためにいろんな監督に撮らせてみたとき、なんか実はいろいろいるっぽいですよね、他にもね、うんうん、あの監督のがあるとかがあるからちょっと気になりますね、そういう意味では。
うん、今後もね、うん、チェックしてもいいかもしれないね。
ざっくりですけど、このNDJC、まあ、通称、
うんうん、
この企画は僕の通ってた映画学校にも置いてありましたし、さらに僕が勤めてた映像会社にも置いてあったので、ここを参考にこう、あ、じゃあ次の監督この人に任せようかなみたいなのを探してるプロデューサーは結構いるのかもしれない。
なるほどね、チェックしなきゃこれ、
うん、結構大きい企画なんですね、そういう意味ではね、意外と。
そうですね、業界だと割と、
うん、いいっすね。
そうですね、そうですね、中野亮太監督、袖井紀子監督、いっぱいいますね、結構、
うん、
松永大志監督、あ、いますね、うん、はい、
皆さんもぜひ若手をね育成していこうということで、ありがとうございました。次回は必見配信オリジナルやってきます。こちらもネットフリックスで配信されております、デイシフト、こちら見ていきましょうね。これはジェイミー・フォックスとかデイブ・フランコとか出てるよっていうやつです、うん、ぜひ皆さんもね、チェックして感想、教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ、エンディングいきましょう。
1,2,3,4。
そろそろ、お別れの、いや、エンドロールの時間となりました。お口どうぞ。
はい、ハタです。今、連載しております、ルート。雪の王国目覚める星たちという漫画のコミックス一巻が23日火曜日に発売予定となっております。
イエーイ
イエーイ、
連日ってことか。
あ、そういうことか。あ、そうですね、
配信日が24水曜日だから、
昨日しています、昨日発売となりましたので、はい、紙と電子両方ありますので、どちらでもよろしくお願いします。
いやいやいや、
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントは休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日はもう間もなくです。8月の27日土曜日18時夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、ソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナックルズを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されているデイシフトを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジヒアで詰めていきますと、皆様の感想を拾いますので、ぜひご利用くださいということで、次回の締め切りは8月の26日でございます。次週 予告、何か喋って、そして急ぐ映画館ではソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナンクルズやっていくよということで、それでは皆様、今週もキネマのご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、バタツと、
おまけと、
パタと、
クリローラーズと、
NBK と、
タンタンでした。
またねー。
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 最後まで見てー。